その時、もう少しだからどうですという声が後ろで聞こえた。見ると原口さんがこっちを向いて立っている。ブラシを指の股に挟んだまま三角に刈り込んだ髭の先を引っ張って笑った。峰子は両手を椅子の肘にかけて腰を下ろしたなり、頭と背をまっすぐに伸ばした。三四郎は小さな声で、まだよほどかかりますかと聞いた。もう一時間ばかり、と峰子も小さな声で答えた。三四郎はまた丸テーブルに帰った。女はもうかかるべき姿勢をとった。原口さんはまたパイプをつけた。ブラッシュはまた動き出す。背を向けながら原口さんがこう言った。小川さん、里美さんの目を見てごらん。三四郎は言われた通りにした。峰子は突然額からうちわを離して静かな姿勢を崩した。横を向いてガラス越しに庭を眺めている。いけない。横を向いてしまっちゃいけない。今書き出したばかりなのに。なぜ余計なことをおっしゃる。と女は正面に帰った。原口さんは弁解をする。冷やかしたんじゃない。小川さんに話すことがあったんです。何を？これから話すから、まあ、元の通りの姿勢に服してください。そう。もう少し肘を前へ出して。それで小川さん、僕の描いた目が実物の表情通りできているかね。どうもよくわからんですが、一体こうやって毎日毎日描いているのに、描かれる人の目の表情がいつも変わらずにいるものでしょうか。それは変わるだろう。本人が変わるばかりじゃない。絵描きの方の気分も毎日変わるんだから。本当を言うと、肖像画が何枚でも出来上がらなくっちゃならないわけだが、そうはいかない。また、たった一枚でかなりまとまったものができるから不思議だ。なぜと言って見たまえ。原口さんはこの間始終筆を使っている。峰子の方も見ている。三四郎は原口さんの初期感が一度に働くのを目撃して恐れ入った。こうやって毎日描いていると、毎日の量が積もり積もって、しばらくするうちに描いている絵に一定の気分ができてくる。だから、たとえ他の気分で外から帰ってきても、画室へ入って絵に向かいさえすれば、じきに一種一定の気分になれる。つまり、絵の中の気分がこっちへ乗り移るのだね。里見さんだって同じことだ。自然のままに放っておけば、いろいろの刺激でいろいろの表情になるに決まっているんだが、それが実際絵の上へ大した影響を及ぼさないのは、ああいう姿勢や、こういう乱雑な鼓だとか、鎧だとか、虎の皮だとかいう周りのものが、自然に一種一定の表情を引き起こすようになってきて、その習慣が次第に他の表情を圧迫するほど強くなるから、まあ、大抵ならこの目つきをこのままで仕上げていけばいいんだね。それに表情と言ったって。原口さんは突然黙った。どこか難しいところへ来たと見える。二足ばかり立ち退いて、峰子と絵をしきりに見比べている。里美さん、どうかしましたか？と聞いた。いいえ。この答えは、峰子の口から出たとは思えなかった。峰子はそれほど静かに姿勢を崩さずにいる。それに、表情と言ったって。と、原口さんがまた始めた。絵描きはね、心を描くんじゃない。心が外へ店を出しているところを描くんだから、店さえ手落ちなく観察すれば、身代はおのずからわかるものと、まあ、そうしておくんだね。店で伺えない身代は、絵描きの単人区域以外と諦めべきものだよ。だから我々は肉ばかり描いている。どんな肉を描いたって、魂が困らなければ死肉だから、絵として通用しないだけだ。そこで、この里見さんの目もね、里見さんの心を映すつもりで描いているんじゃない。ただ、目として描いている。この目が気に入ったから描いている。この目の格好だの、二重まぶたの影だの、瞳の深さだの、何でも僕に見えるところだけを残りなく描いていく。すると、偶然の結果として一種の表情が出てくる。 もし出てこなければ、僕の色の出し具合が悪かったか、格好の取り方が間違っていたか、どっちかになる。現にあの色、あの形そのものが一種の表情なんだから仕方がない。原口さんは、この時また二足ばかり後へ下がって、峰子と江藤を見比べた。どうも今日はどうかしているね。疲れたんでしょう。疲れたらもうよしましょう。疲れましたか？いいえ。原口さんはまた絵へ近寄った。それで僕がなぜ里美さんの目を選んだかというとね。まあ、話すから聞きたまえ。西洋画の女の顔を見ると、誰の描いた美人でもきっと大きな目をしている。おかしいくらい大きな目ばかりだ。ところが日本では観音様をはじめとして、おたふく、能の面、最も著しいのは浮世絵に現れた美人。ことごとく細い。みんな像に似ている。なぜ東西で美の標準がこれほど違うかと思うと、ちょっと不思議だろう。ところが、実は何でもない。西洋には目の大きいやつばかりいるから、大きい目のうちで美的淘汰が行われる。日本はクジラの系統ばかりだから、ピエル・ロチーという男は、日本人の目はあれでどうして開けるだろうなんて冷やかしている。そら、そういう国柄だから、どうしたって材料の少ない大きな目に対する審美眼が発達しようがない。そこで選択の自由の利く細い目のうちで理想ができてしまったのが、歌麿になったり、助信になったりして珍重がられている。しかし、いくら日本的でも、西洋画には、ああ、細いのは目くらを描いたようでみっともなくっていけない。と言って、ラファエルのマドンナのようなのは、点でありゃしないし、あったところが日本人とは言われないから。そこで、里見さんを煩わすことになったのさ。里美さん、もう少しですよ。答えはなかった。峰子はじっとしている。